Good afternoon, everyone. ついですね。It's so hot today. It's been so hot last week and this week also. Today, I'm going to speak in Japanese, so we need a translator. So maybe Joyce Luisan is not here today, so maybe Joyce can translate in English. So if you are an English speaker, please go sit near Joyce.それでは初めに一言お祈りをいたしたいと思います。天の父様、あなたが今も共にいてくださることを感謝いたします。また礼拝を通して賛美と祈りと御言葉と交わりを通して主よ、私たちを導いてくださっていることを感謝いたします。先週1週間はキャンプが主よあなたにあって祝福されたことを感謝いたします。いろいろとあって今日はメッセージの準備ができませんでしたが、しかしそのような中にあっても主よ、あなたは共にいてくださり、証を通して主よ、どうぞお語りくださいますように。また今ここに集えない方々もおられますし、どうぞお一人お一人を顧みて憐れみ、共にいてくださり、慰めお支えくださいますように。これからのひとときをすべてあなたの御手においだねして、愛する主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。今日は最初はですね、ルツ記の続きをさせていただこうかなと予定していたんですけれども、キャンプの間にですね、時間を見つけて メッセージの準備をしようかなとこう思っていたんですけれども、いろいろと忙しくて、忙しいというのは言い訳になってしまうんですけれども、なかなか、準備ができませんでした。それで今日は少し、証をですね、させていただければと思います。キャンプに出発する前に、キャンプのために私たち集まって、キャンプに行く人たち、また行かない人たちも何名かが集まって祈りました。そこで、御言葉を一つシェアさせていただいたんですが、その御言葉はエペソ人への手紙の3章、20節21節の御言葉でした。 Ephesians chapter 3 verse 20 and 21、お読みしますね。どうか私たちのうちに働く力によって、私たちの願うところ思うところのすべてを超えて豊かに施すことのできる方に、教会により、またキリストイエスにより、栄光が世々にわたって常しえまでありますように。アーメン。この Should I read in English? OK。この御言葉をシェアさせていただいたんですね。私自身サニーサイドキャンプで、まさか自分が本当に心から神様を信じる、生きる、そういうものになると思っていませんでした。でもそこで聖霊に触れられて、神様を心から信じたんですね。また去年も陽子さんがキャンプで洗礼を受けられましたけれども、陽子さんも最初お会いした時に、信仰に対してね、少しこうちょっと反発するところが、終わりでしたので、キャンプで洗礼というのはね、やっぱ難しいかなと。でも種まきというか、何かのきっかけになったらな、そんな思いで参加したんですけれども、突然、キャンプの中頃でしたかね、私はイエス様を信じて洗礼受けたいです。びっくりしましたね。全然僕導いてないので、いつの間にそんな気持ちになったのか思いましたけれども、でもキャンプで出会ったその部屋の仲間や、あるいはもちろん神様、聖霊様の この導きを受けてですね、まさかまさかのね、陽子さんなんて失礼ですけれども、洗礼を受けられたんですよね。まあ、そういうこともあってですね、今回のキャンプ、特に洗礼を受ける、予定がある、あるいは洗礼を受けそうだなというような、行かれる求道者の方、未信者の方は特におられなかったんですけれども、でもきっと神様、今回も私たちの願いや思いをはるかに超えて素晴らしい御業を成してくださるに違いない、そういう思いで、この御言葉を分かち合い、そしてみんなで共に祈ってキャンプに行ったんですね。そして自分でこの御言葉をシェアして、自分で共に祈っていながらですね、本当にこのキャンプでも驚くことが起こりました。最初はちょっと実は別の方の方が手応えがあるかなと思って一生懸命導こうとしてたんですけれども、全くこんなこと言ったら申し訳ないんですが、全く予期していなかった、ルカ君がね、皆さんルカ君、ご存知でしょうかね、ジェームスさんと高子さんの、2番目の息子さんですけれども、ルカ君が洗礼を受けたい、全く申し訳ないですけれども、予想してなかったです。心の中になかった。キャンプを楽しんでいいお友達がとにかくできて、教会に来ること、あるいはそういうキャンプに参加することが楽しいと思えてもらえたらいいなぐらいにしか思ってなかったんですね。そして、ルカ君を見ているとちょっと昔の自分を少し思い出すんですよね。ちょっとすごくシャイで、人と話をするのがあまり得意ではない。僕は今牧師になってね、こうやってベラベラ喋ってますけれども、昔の僕を知ってたらおそらく考えられないことなんですよね。もう人に話しかけられてもなんかこう答えられない、話をして友達になりたいんだけど、ふいってこうちょっとね、恥ずかしすぎて素直にこう話せないところが、僕自身も昔小さい頃ありました。そんなわけで、最初教会でね、話しかけてもですね、スーッとこう走っていっちゃったりね、してたので、なかなかこうどうやってこう関わったらいいかなってこうずっと思ってたんですね。でも木曜日の日ですかね、キャシーさんを通して、彼のカウンセラーをやってた、皆さんもご存知の方いると思いますが、ジョナサン、菊池、彼エドモントンの北の方に住んで、今はね英語の方がメインなので英語の教会に行ってますけれども、彼がねカウンセラーだったんですね。彼も非常に無口でおとなしいタイプなんですよね。だからなんかやっぱ通じ合うものがあったのか、ある集会の夜ですね、自分もイエス様を信じたい、洗礼を受けたいというふうに、彼が言ってきたというのを聞いて、申し訳ないですけれども嘘じゃなかろうかって、本当だろうか、なんかこう誘導されて無理やりうんって言わせられたんじゃないかな、ちょっとそんな心配を最初したんですけれども、でもルカ君に朝会ってですね、洗礼受けたいって聞いたけど本当なのって聞いたら、うなずくわけですよね。びっくりして、でもその後がまたいろいろ大変だったんですね。洗礼を受けるときには証というテストモニーを、するんですね。洗礼を受ける前に、今回キャンプ今までで一番多くて230人来ました。でステージの上に立って、自分がイエス様をどうして信じたの、どうして自分はクリスチャンになったのか、そしてどうして洗礼を受けたいのか、この2つの質問を自分の言葉で皆さん答えて証をして、そしてみんなでレイクに行って洗礼を受けるんですけれども、2人きりな時でもこうやっとイエスのぐらいの反応をね、こう彼はしてくれるように、それでもすごく頑張ってたと思うんですね。してくれるようになった。それがいきなり230人の前に立って自分の口で自分の言葉で証をしなければなれないということが、どれほど大変なことか、これは僕でもちょっと無理なんじゃないかなと思ったんです。それで、最初は、彼とゆっくり話しながら証をとにかく書くだけ書いて、もし彼が自分の口で言えなかったら、僕かあるいはカウンセラーのジョナサンが代わりにね、それを読んで、一緒に登って読んであげるというね、そういうことを最初考えてたんですよね。 で、まあ、そういうふうに相談もしていたんです。で、だからどうなるかなと思ってたんですね。そして一応カルガリーの牧師のブライアン先生がですね、一応子どもたち一人一人と話をして、信仰の確認というかね、話をしてくれたんですけれども、まあ、ブライアン先生がちょっと困った顔して私のところに来てですね、彼はちょっと話すあまり話してくれないんだけれども、まあ、洗礼受けたいかというとうなずくんだけれども、どうして受けたいかというと地獄に行きたくないってそれしか言わないからね、まあ、それは本当なんだけれども、それしか言わないからちょっと本当に今受けていいのかどうかちょっと不安なんだ、だからちょっと彼とよく話をしてもらえないかということで、まあ、ジョナサンと一緒にですね、彼と話をいろいろしたんですね、まあ、そしたら本当に、まあ、これほとんどジョナサンが彼ともう本当に時間をかけてゆっくり話をして、まあ、彼を導いてくれたんですけれども、1日かけてですね、まあ、彼の心の内にある思いをこう少しずつ紙に書いて、その答えね、そしたら最初は、地獄に行きたくないからってその一文だけだったんですけれども、その次に、神様が愛してくれてるから、そして自分のために十字架でイエス様死んでくれたから、そして最後に僕の家族もクリスチャンで天国に行くから、家族にやっぱり会いたいから僕もイエス様信じて天国に行きたい、もう一生懸命ねその言葉を彼はこう心の内にはもうあったと思うんですね。でもそれを言葉にして人の前で出すのが大変、それを一生懸命でも彼はやってくれた。そしてどうして洗礼を受けたいのかね、そしたらイエス様にやっぱり従ってきた、イエス様も洗礼を受けたし、イエス様に従っていきたいから、だから洗礼をイエス様に従って洗礼を受けたい、まあ、言ったんですね、まあ、それを書き留めて、まあ、これもここまで来てだけでも十分だと僕は思いました。ところがですね、まあ、金曜日が洗礼式ですから、木曜日の、夕方ですよね、まあ、そういうことになって、ああ ちょっと一安心、ちょっと、まあ、証をね、できたから、まあ、それは彼が書いたんじゃなくてジョナサンが彼と質問をいろいろしながら、まあ、彼の言葉で、まあ、それは書いてあげたんですけれども、まあ、ここまで来たらじゃあとはこれを、まあ、彼のために読んであげて、そして洗礼式に行くということになるのかなと思っていたんですね。ところが、夜になって最後にもう一回彼と話をしたら、本当驚いたんですけれども、自分からそれを読む練習をしたいって最初聞いたんですよ。これ明日みんなの前で読まなきゃいけないんだけどどうかな、できるかなって聞いたら、もう絶対の、もうずっと首振ってましたね。だからああそれ無理ないよな、自分も昔そうだったしと思って、ああそのね、本当にもう本当にもう恐怖だなっていうね、それは分かったんですよね。だからあまり無理にねプッシュはしないようにしたい、そう思ったんですけれども、でも何がきっかけか分からないんですけど、練習したい言い出して、で練習したい、彼がしゃべったその言葉を聞いてびっくりしたんですけどもね。で最初は僕と、まあ、ジョナサンと2人で外でそれをこう読む、声を出して読む練習をして、おお読めた、ああすごいね、じゃあ寝ようかね、明日ね、もう元気に過ごせるように寝ようかって、彼はいやまだ寝ない、今度ステージの前に行って練習したい、でステージの前に今度行くんですよね。じゃあできるって言ったらできる、まあ、みんなまだお茶飲んでますから、みんな人がいっぱいいるからできない、みんながいなくなってから練習したい、でもみんながいなくなるのはもう12時過ぎだからちょっと無理だと、じゃあステージの前に座って、いや自分と、まあ、ジョナサンだけでここだけでやってみよう、そして彼やったわけですよね。で彼どれぐらい難しかった、言葉でこうやっぱ表すのが難しいので、こう10本で、ね、10が一番難しい、ね、どれぐらい難しかった、こういう感じで来るわけですよね。じゃあ次もうちょっと頑張ってみよう、じゃあ次は、ちょっと距離を離れて、そばじゃなくて私たちこの椅子に座って、で彼はちょっと離れたところに座ってもう一回同じことやってみようってやって、どれぐらい難しかった、指が一本減った、そして今度はですね上の方に行ってやりたいって、まあ、上の方に行ったらね前じゃないので、まあ、上もねみんなが見えるから緊張すると思うんですけど、そして上に行ってやって、でどれぐらい大変だったか、まあ、だから指が1本ずつちょっとずつ減っていくわけですよね。そしてもうここまで来たら大丈夫だろう、じゃあ寝ようかって言ったら やまだ練習したい、まだ練習したい、今度またステージの下に降りてきて、そして今度はなんとマイクを使って練習したい、マイク使ったら声が出るからみんなこっち見ちゃうよって、そしてマイクの音量下げてやる、そマイクの音量下げてもらって、そしてマイクの前に立って、またさっきと同じことの繰り返しですね。最初は近くで、それから離れて、そして今度は2人だけじゃなくて知らない誰か1人でも信頼できる誰か1人を連れてきて、今度3人だ、ちょっとずつ人を増やして、そして彼練習するわけですよね。で指が1本ずつ減っていくんですね。そして、11時まで練習しました。もう彼9歳ですから本当は寝てなきゃいけないんだけれども、もういつまで経ってももう一回練習する、もう一回練習するって言ってですね、11時過ぎまで練習、まあ、こっちの方が疲れちゃいましたね、練習して、そしてまあお祈りをして寝たんですね。で次の朝起きました。そして彼に声をかけて、昨日一生懸命頑張ってね、今日できるかなって、できない思いました。まあでもしょうがない、でもそれはしょうがない、でも大事なのは彼が本当に信じているという信仰だから、たとえステージの上でできなくてもそれはもうしょうがない、ね、そういう気持ちでいたんですね。そしてお昼になって、人数が今年多かったので8人洗礼を受けたんですね。人数が多かったので2回に分けて、でお昼の時と3時のおやつの時とそれぞれ、証しをして、そしてみんなでレイクに行こうという、まあ、ことだったんですけれども、まあ、彼は、だから彼は一番もう最後かなと思ってたんですね。ところがお昼の時に最初に3人、まあ、証しをして、でそしてまあじゃあ後の人は、午後の時間にということで終わりそうになったら、ルカ君が今やりたいって、ね、呼ばれてですね、一緒にステージの上に行こうって言われて、それでまあステージの上に一緒に上がってですね、一緒に来てほしいっていうことは、まあ、代わりに読んでほしいのかなと思ったら、自分でいきなり読み出したんですよね。それも練習の時よりも一番大きな声で一番はっきりと、そしてこれ言うの忘れましたけど、最初ジョナサンが彼の言葉を書いてあげたんですね。でもやっぱり最後やっぱり自分で書きなさいって言って、これ見て書いちゃダメって言って彼隠しちゃったんですよ。きついことするなと思いましたけど、もうそれでもやっぱりやめるって彼言うと思ったんですね。そうされたらでちょっと心配したんですよ。そしたら自分で紙を出してきて、自分で線を引いてですね、質問を書いて一生懸命書き出したんです。前の晩ね、書き出したんです、練習する前に。そして一生懸命思い出しながら、自分の言葉で自分の言う言葉を彼は紙に書いたんですよね。でそれを持ってですね、で最初はこう顔の前に隠してたんです、練習するとき。でもそれじゃダメだ、それじゃ声がマイクに入らないから押さなきゃいけない、ちゃんと顔を出して下ろしてですね、そして自分で書いたその証を大きい声でみんなの前でしっかりと彼は読み上げたんですよね。本当に奇跡、僕から見たら奇跡だなと思いましたね。本当によくやったな、本当に聖霊様が彼のうちで働かれてなかったらこれはできないことだなって思いましたね。そしてまあその午後洗礼をですね、洗礼式をまあ私がさせていただいた、その恵みをね一緒に分かち合わせていただいて、本当に心から嬉しく思いました。まあ今日いませんけど、ルイさんがねしっかりビデオに撮ってましたので、まあおそらく来週ねその証と洗礼式のビデオがもしかしたら見れるかもしれませんが、まあそういうね、その背後にはこういうまあ神様の大きな祝福と導きがあったということでありますね。そして今日はねやっぱりもう一つちょっとどうしてもお分かち合いしたいことがあります。ローマ人への手紙ですね。12章の15節、ローマ人への手紙の12章の15節、喜ぶ者と一緒に喜び、泣く者と一緒に泣きなさい。まあ、本当にルカ君のね信仰告白洗礼式、喜びに満ち溢れたひとときでした。でもですね、さっきジョスリンさんが少しお祈りくださったんですが、まさに喜ぶときと泣くときが同じ日に来たんですね。もう金曜日の朝は今日ルカ君が洗礼を受けるからウキウキしてました。でもそしたらちょっと電話がかかってきてですね、 まあ、私たち、まあ、ちっちゃいチワワチャチャっていうんですけれども、まあ、約8年間、まあ、7年と10ヶ月でしたけれども、まあ、飼ってですね、一緒に、日本の静岡にいる時からアメリカも一緒に行って、そしてこのカナダも、まあ、一緒に来てですね、まあ、本当に家族の一員のように可愛がってた、犬がいたんですけれども、まあ、朝電話で急に、死んじゃった、亡くなったさ、ね、連絡があって、まあね、なんか牧師が自分のペットを亡くして、ね、こんな話をするのは教会にふさわしくないのかもしれませんけれども、でも本当に最初は信じられなくて、ね、8歳だから折り返し地点かななんて言って、もう、ね、16歳ぐらいまで生きるかなと思ってたんで、ね、あのまさかと思ってたんですよね。あの確かにすごくもうあの神経質な犬だったんですね。もう僕がいないとダメなんですよ。僕が数日いないだけで毛が抜け始めちゃうぐらい、もう、まあ、依存というかね、僕にこう頼り切ってた犬だったので、まあ、でも去年、まあ、もう預かってもらったので大丈夫かなと思ったんですけれども、まあ、そういうことになってしまって、まあ、本当にですね、最初は僕犬を飼うつもりはなかったんですよね。静岡に最初赴任した時に飼うつもりはなかったんですが、独身だったんで、まだそしたら近所の子供が毎日遊びに来てたんですけれども、独身でかわいそうだってね、だから犬を飼ったらいい、結局自分たちが欲しかったんですけどね、犬を飼えって近所の子供たちが言うもんで、まあ電動のねきっかけにもなるかなと思って、まあちょっと面倒くさいなと思いながらも、まあそんなに犬を嫌いでなかったので、まあ、教会の子供たちと一緒に、買いに行ったんですよね、まあ、ブリーダーのところに行きましたけれども、そしたら、まあ、その中にですね、まあ、10匹ぐらい犬がいて、まあ、うちのチャチャはですね一番元気がない犬でした。もうここもハゲてて、だから病気、もうすでに病気みたいな犬で、他の犬はねみんな甘えたくて、飛びついてくるわけですよ、キャンキャン吠えながら。でもチャチャだけはですねずっと隅っこの方でですね、なんか薄い汚れたような格好でこんなブルブルブルブル震えていたんですよね。で隣に同じチワワで、黒い毛の短い犬種でものすごい元気でぴょんぴょん跳ねて飛びついて、人懐っこいワンちゃんがいたんですね。あ、こっちの方がいいって、こっちの方が健康だしオスだしね楽だからこっちの方がいいって思って、その犬を最初飼おうと思ったら、その近所の子供たちがですね、いやダメだ、このかわいそうなこの子飼わなきゃダメだって、この子じゃなきゃダメだって言うんですよね。それでも最初はもう飼ってもすぐ死ぬんじゃないかと思ってちょっと迷ったんですけど、でもあんまり子供たちがこの犬この犬っていうので、それでまあそのチャチャをね、まあ静岡で生まれ、静岡お茶が名産なので、またあのチャチャ姫っていうねのがあるので、それでチャチャって名付けたんですけど、子供たちと相談して、まあそれでチャチャっていうね名前をつけて段ボールに入れて教会に連れてきて、それ教会前の犬って、僕の犬です、教会の犬としてね飼い始めたんですよね。もうどこに行くにも一緒に連れてって、本当に可愛かったんですけれども、まあ、本当にあの神経質な犬でした、一緒にいないとダメなんですよね。で本当にそれ分かってたんですよね。でなんていうんですかね、本当に今までこう自分がね面倒見てきたと思ってたんです。もうなんか細いしね、骨折れそうだし弱いし毛はすぐ抜けるし、なんかちょっと病気っぽい感じもあるし、だからもう自分がこう面倒見てあげないとちょっとダメだなっていうね思いでずっと来たんですけど、こうなくしてみてね思いましたね、こっちが面倒見てもらってたなって。牧師になって1年後に買ったんですね、約ね。だからもう本当牧師になって、それからまあ半年して妻と結婚して1年して娘が生まれて、数年静岡にいて、そしてアメリカに引っ越しをして、そしてアメリカからまあ3年アメリカで過ごして去年こちらに引っ越してきましたけれども、考えてみたらずっと一緒にいたんですよね。別に犬だから喋らないですよ、今日大変だったねとかご苦労さんなんて何も言わないですよね、何も言わないけれども、でももういるのが当たり前で、それに気がつかないうちに、あの本当にもう辛い時とか苦しい時とか、自分は神様にもちろんお祈りするんですね。お祈りすると同時に、でも何も言わないでここにずっといた彼女にね、実はすごく心が支えられていたんだなっていうことをね 思うんですよね。それでさっきも言ったように本当に神経質な犬だったので、半分ちょっと心配はしてたんですよね。ね、でもまさかこんなに早くね死んじゃうと思わなくて、それでまあね、こんな信仰がないようなことを牧師が言っちゃったら皆さんつまずいちゃうかもしれないんですけど、でも立ち直ってないんですまだ本当は。皆さんと話をしているとちょっと気が紛れて普通にこうやって話せるんですけどね、でもやっぱりねこう家に終わって帰った時にねトコトコトコって出てくるような気がするんですよね。やっぱり朝起きた時にごめんなさい、いつもね足元に来てたからなんか来るような気が未だにしてしまうんですよね。まさか自分がペットをね亡くしたぐらいで泣くと思ってなかったです。そんなに苦しいと思ってなかったですよ。今までねたくさんお葬式もしてきたし、犬でねこんなに自分が心が悲しくなって泣くようなねそんなものだとは自分でも想像してなかった。これで申し訳ないなとも思うんですけど、それでやっぱりどうしてもね犬は人間より早く死ぬのは分かってるからこういう日が来るというのはもちろん初めから分かってるんですけど、でもやっぱり最後本当に離れるのが一番寂しかったから、一番そういう寂しい思いをさせる中でね行かせて寂しい思いをさせてしまったっていうことがねどうしても。どうしてもこう思ってしまうんですよね。でももちろん全然立ち直ってないんですけど、立ち直ってないんですけど、でも初めてでも今回のことを通してこの今お読みしたね、喜ぶ者と喜び泣く者と共に泣きなさいというね、今まで何回も読んだことありました。何回も読んだことありますよ。自分もそうなろうと思ってましたね。泣く人がいたら隣に行って慰めてあげようと思ってましたね。でも本当に自分は泣く者と共に泣いてただろうかって、泣いてなかったですよね。私たちの教会にもね事故で息子さん亡くされたり、まあ戦争にいてね息子さん亡くされたり、いろんな事情で息子さんあるいは大事な人を亡くした人ね、もちろん人と犬を比べちゃいけないかもしれないけど、でも大事な存在としてね、まだ他のところでもそういう話をこう聞いてた時にね、やっぱ牧師として慰めの言葉を今までかけたりその人たちのためにお祈りしてきましたけれどね、でもやっぱり外に立って外から見てかわいそうだな、外から見てなんとかしてあげたいなずっと思ってたんですよね。でも今回のねこのもう本当に受け入れたくないんですけど、でもこの大きい悲しみの中に今あるときに少しだけ同じその中に入るとはどういうことなのかなって、悲しむ者と共に泣くってただその隣に座って肩を叩いて慰めの言葉をかけたり聖書の励ましの言葉をかけたりするってことじゃない、なんか今だったらほんの少しですけどね、その少しその同じ心が、まあ、分かるという言い方変で、そこに自分も少し行けるようになったのかなって思うんですね。それで大震災がありましたよね。大震災があった時も本当にかわいそうだなって思いながら彼らのために祈りながらサポートをしながらも、でも同じ気持ちにはなれたかと言われたら正直難しい、分からなかったんです。今ももちろん分からないですけれども、でも昨日ですねちょっとそのチャチャの昔の写真なんかをみんなこう整理こうしてた時に、 ふと思ったことは、ね、チャチャを亡くしただけでもうこれほどうろたえてこれほど悲しみの中にいる。でもまして津波の時にはペットだけじゃなくて家族ね、みんな亡くした人もいるし、パソコンから写真からみんな亡くしちゃってね、写真もないってなった時に、テレビのインタビューでどうして自分だけ生き残ったんだろうかっていう言葉を何度も聞きましたけど、その言葉の意味が本当わかるんですよね。死んだ方がよっぽど楽だって、自分も一緒に死んじゃった方がよっぽど楽だったって、そうだろうなと思うんですよね。だから正直彼らを励ましたり希望を与えたりするっていうことは本当の意味では自分にはできない、神様にしかそれはできない。自分にできることはほんの少しだけ一緒に泣くっていうことができたら、それが自分にできるところの精一杯で、あとは神様以外にその人に慰め希望を与えることはできないだなってことを思いました。まあ、なので、ね、正直まだ立ち直ってないんですよ。それでこれも認めたくないんですね。もうまだちょっと意地張ってるんです。認めたくない。チャチャが死んでこういう気持ちになって成長してよかった、そんなこと認めたくないんですけど、でもやっぱり認めなければいけないこと、それは、まあ、神様がそうしようと思ってそういうふうにしたとは思わないんですけれども、でもやっぱり今回の大きな、僕にとっては大きなこの悲しみを通して、ほんのちょっとだけ、ほんの一歩だけイエス様に似るものというかね、似るものにちょっと近づけていただけたのかなって思うんですよね。で、誰よりもやっぱり憐れんでくださるのはイエス様であり神様だと思うんです。だって私たちのために命を捨ててくださったくらいですから、私たちは普段あんまりそれを頭で理解しても本当に感じないですよね。当たり前のことの、ね、理屈でこう言ってますけど、もちろん人間と犬だけじゃなくて猫とか動物違うと思うんです、ね、人間は特別です。もちろん神様に似た形に作られた、そして神様の霊をいただいているという意味において、人間というのは動物とは違う。でも、まあ、犬も猫もまだ爬虫類もほのかのいろんなものもですね、植物もやっぱ神様のクリエーションですよね。神様がお作りになったもの、そして神様はやっぱこの世界をお作りになって、クリエーション、この世界、美しい世界を作って、時に自然を通して、あるいは犬を通して、あるいは鳥を通して、私たちにいろんなことを教えてくれてると思うんです。私たちに慰めを与えてくれたし、励ましを与えてくれたり、もちろん神様は直接的に私たちの心に語りかけてくれることもたくさんありますよね。御言葉を通して語りかけてくれることもある。でも神様は同時に教会の他の人を通して、私たちを通して人を慰めたり、植物を見てね、空もそうだと思うんですよ。空を見て何か慰められることもあると思うんですよね。山を見て、自然を見て、あるいは自分の飼っている犬や猫を通して、本当にこういうことを教えられたり、慰めを受けたり、悲しみを通して人のその悲しみに立つということを少しでも教えてもらったり、やっぱりしてくれる、まあ、そういう意味で神様がやっぱりチャチャをね、この8年ちょっと短いなと思うんですけど、私たち家族の中に置いてくれたっていうことを心から神様に感謝したいな、ありがとうって感謝したいなって思うんですね。そして、うち最後もこれ最後になりますけど、うちの娘がですね、昨日お風呂に、一昨日かな、お風呂に入っている時に突然言ったんですよね。チャチャどうして死んじゃったのかな、どう説明しようかなと思ってたんですよね。6歳だし、神様が連れてっちゃったなんて言ってね、信仰につまずいたらどうしようとかね、なんて言ったらいいんだろうと思って、そしたら娘の方から言ったんですね。チャチャは役目が終わったから神様連れてったんだね、一番このね、考えてみれば一番牧師になってから一番大変だった、まあ、今からも大変なことあるかもしれませんけど、振り返った時一番大変で一番支えが必要な期間、そこにいてくれたわけですよね。いや、だから本当に まあ、神様がクリエーション作ってこの世に送ってくださったまあものですけど、でもそういう意味で、あ、神様のクリエーションとして私たちのそばにいたチャチャは役目を終えて任務を終えてですね、そして、まあ、神様がね、また自分のところに持っていかれたのかなって思うんですよね。まあ本当に、でもそれと同時にまだ納得、もうあの時こうしとけばよかった、しとけばよかったっていう気持ちがあるんです。あの全然吹っ切れてないんです。信仰がなくてすみません、神様すべて感謝、万事益となりますってなかなか言えないんです、なかなか心から。でもそれでもチャチャがそのようなことを通してやっぱり神様に少し近づけてくれた、大きな悲しみだけれども同時にそういう大きなプレゼント、お土産をね置いてってくれたんだなっていうふうに、まあ、思って感謝していきたいなと思っております。まあ、そしてルカ君もね、イエス様にこれからますます近づいていってほしいな、祈ってます。そして、僕も彼のように昔一言もほとんど喋らない少年だったので、もしかしたら将来本当に神様に、直接こう仕えてですね行く、もしかしたらキャンプで将来カウンセラーになって彼が今度は導く、そういう立場に、神様が導いてってくれたらまたこれ嬉しいな、心から祈ってます。一言お祈りします。愛する天のお父様、感謝いたします。感謝できない時もあります。納得のいかないこともあります。後悔ばっかりすることもあります。今も後悔してます。あの時こうしていればああしていればと思うことがあります。でも神様、あなたこそ誰よりも共に泣いてくださる方であり、あなたこそ誰よりも私たちの心の痛みを分かってくださるお方であることを感謝いたします。そしてこの大きな悲しみを通してほんの小さな一歩ですけれども、泣く者と共に泣く、笑う者と共に笑う、あなたが私たちにしてくださったように、あなたが願う私たちの姿へとほんの少しですけれども一歩近づくことができたのではないでしょうか。そのように思って信じております。またそのような大きなギフトを私たちに最後与えていてくれた、あなたが私たちに与えてくださったこのチャチャ、心から感謝をしたいと思います。まあ、これからまだ、時々どうしても思い出したり悲しんだりしてしまうと思うんですけども、どうか神様、そのような時にはお助けください。私たちは弱いものです。信仰の弱いものです。倒れそうになるものです。神様、あなたの助けなしに一歩も立つことも先に進むこともできません。神様、どうか私を助けてください。私の家族を助けてください。またルカ君を助け祝福してください。彼のこれからの歩みの上にあなたの豊かな祝福と恵みを満ちあふれさせ、どうぞ彼が本当に地の塩、世の光としてあなたの見てで用いられるものになりますように助け導いてください。今日のこの時を心から感謝して、主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。